松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストはギフトユアライフ株式会社東京中央支社支社長兼セミナー事業部長の森本孝子さんをお迎えしています。森本孝子さんはファイナンシャルプランナーでもいらっしゃいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さてもう3回にわたり、はい、いろんなお話を、
はい、なかなかこれは聞けないです ね、
そうね、ちょっとねカミングアウトしすぎちゃったか、ね、
関西ご出身から、はい、ニューヨークに行かれて、うん、弁護士の秘書をされて、はい、そしてカーレースの業界で10年間、でそこからね森本さん、うん、この今ファイナンシャルプランナーで東京中央支社の
支社長をさせていた、
また全然違う畑違いのお仕事ですよ、ね、
これがですねまさかまさかの人生ですよね。私もね自分で思っても、はい、あのまあ、ルマンもちろんカーレースにずっといてですね、うん、ルマン24時間をもうその時帰国してたんですけど、うん、東京から、まあ、ルマン行ったり来たりしてて、チームオーナーが、まあ、いつもおっしゃっていたのが、もう僕の夢がね、ルマン24時間優勝なんで、優勝したらもうチーム解散すると、はい、ずっと言われたんです。
あら、かっこいいですね、それもね、う
ん、また次優勝目指さないんですか。
もう優勝したらチーム解散、
はい、
それをずっと言われてて、はい、ただルマン24時間世界三大レースのトップ、うん、しかもプライベーターって個人が作ったチームで勝つなんて、はい、もう当時私たちよくメカニックとかと、うん、あの飲みに行ってたの、はい、そんな世界トップに立てるみたいな、はい、まあ本当それだけ難しい、はい、まあほぼ無理っていう中だったんですね、はい、ですが、うん、2004年になんとトップ優勝。
すごいな、それが。
これも歴史にも残ってますよ。別に私が勝ったわけでも何でもないんですけど、うん、そのチームメンバー、はい、でわーもうでも本当夢のような、このお話も結構この間もちょっと実はパリクラブさんというところでお話させてもらったんですけど、
それそのチームが優勝できた大きなポイントって何なんですか。
もうやっぱり組織力、チーム力、う
ん、組織力
なんだ。あと、当時ですね、その2004年はトム・クリステンセンというルマン最多優勝者、はい、デンマーク人でいるんですけど、彼を起用したんですね、はい、やっぱ彼が行くところ大体勝つんですね、はい、で何かというとやっぱり彼がそのチームを統率するというか、はい、まあ、もう同じ方向に向かせるっていうのがすごくうまいですよ、はいはい、なんかそれを私も見ていて、はい、やっぱ今も支社長として29人メンバーいますけれども、うん、まあ、なんかやっぱそこで経験させてもらったものってなんかあるのかなっていうのをね、はい、ちょっとしたりして、
その方のマネジメント力が非常に高かったってことですか。
高かったですね、
うん、
まあそれで、まあ、優勝しました、うん、ではね、でも解散するんだよねっていう話に、
本当ですよ、解散してしまったから、
はい、わーですけど、
はい、
ね、で解散ってなって、はい、それで、まあ、みんなありがとうねって、はい、で、まあ、みんな退職金、
はい、
私も30代なのに退職金っていうものもらって、うん、で、そのチームオーナーからちゃんと資産運用しなさいねとか、うん、まあ、頭金にしてマンション買うなりっていうのをね、すごく、まあ、言われたの覚えてるんですよ、はい、覚えてるんですが、はい、私は何をしたかというと、仕事もせずそれを全部使い果たした。
あら、どうしましょう、
ね、
もうこの今月の1回目か2回目に身一つでニューヨークに行った時と一緒ぐらい、どうしようって私は思ってます、
ね、それは何かこう人生サイクルで何かがこう決まる、ね、また何もかあ、まあ、そろそろ私パン好きだからパン屋でもなんかバイトしようかななんて言ってた時に、まあ、ファイナンシャルプランナーの方との出会いで、
あのパン屋さんって話は日本に帰ってきてから
です、ね、あ、そうそうそう、パン屋さん、うん、
日本に帰ってきて、
はい、もう全部使い果たした、
はい、
さあどうしようって、
そしたら、あの、いやいや森本さんって大変だよって言って、独身でこれからどうやって生きていくんですかみたいなことすごい彼がおっしゃっていただいてですね、はい、それで、あの、まずこの業界で勉強したらどうですかと、うん、ご自身でということで入ったのが40の時の、
あら、いやでもこうグッと這い上がるこのエネルギーとバイタリティが、
はい、這
い上がるというか何でしょうか。
なんかねやっぱり人なんですよ、人に助けられてるんですよ常に私は。まあ、松本さんもそうなんですけど、うん、助けていただいて本当に私のね10年前とかも知ってますもんね。
あ、そうですね、その戻ってきた頃に多分お会いしてるんだ。
あら、どんな感じだったんですか。
いやなんかもうね、
ね
ね、こんな感じで生き生きされてました、ま
あ、はい、あの本当にもうあの人に助けられる、それが
だからこれ共通してうまくいってる方々は皆さん人に助けられるって言葉結構おっしゃいません？
自分だけが頑張ったという方は誰もいらっしゃらないです
ね、
う
ん、皆さん人の出会いってこととか助けられるってこともよくおっしゃってる気がしますね。
全然私はこう結構努力家でもないので、
でもそうおかげさまと思うその気持ちのあり方なんでしょうね、うん、松本さん。
いやもう本当にそう本当にそうなので
まあそんな森本さんがこの2冊目、うん、1冊目はどんな
お金の教室ですね。
ここでもうドカーンとコロナ禍にね、うん、皆さん興味を持たれた本、
ね、
そして2冊目が生まれました、は
い、こちらは新ニーサイデコふるさと納税の始め方ということで、
これどうですかね、森本さんと桑原さんとで、うん、このニーサの書籍を使ったセミナーとか勉強会とか、うん、
やりたいトークショーとか、
ね、やりたいです。
私バカがバレるぐらい、本当にもゼロから聞きますよ
皆さんを代表して桑原さんが質問し続けて、うん、そこを、
それね、森本さんが答える。
新しいニーサって何が違うんですかとか、もう当たり前のこと聞いちゃいますけど、
皆さんそこがやっぱり聞きたいっていう人がもうい
い
もう本当にあのそれはぜひ
ふるさと納税ってふるさとじゃなくてもいいんですかとか、そういう当たり前のこと聞いちゃいますけど、はい、
もうそれで OK です。
これ女性限定のセミナーとかいいんじゃないですか。
あら、それいいか、ちょっと綺麗なところで実現できるかしら。
そでその後ワインとかどうですか。
本当ですか、ほら向こうでほらこれちょっと嬉しそうにしてる人いるかも、やってくれる人いるかも。
それで、はい、あとワインとか、はい、どうですか。
いいですね、ちょっと楽しみにしてね、
やりましょうよ。綺麗に収まりましたねこれ、
うん、やりましょう。
はい、今月4回にわたりこちらのコーナーでお話しいただきましたギフトユアライフ株式会社東京中央支社支社長兼セミナー事業部長の森本隆子さんでした。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今週のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス所属若狭一郎さんを迎えしています。今回で4回目になりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、
今回はこれから法律に相続に関して、はい、大きくまた変わってくるところがありますので、うん、これから変わってくるところというところをご案内したいと思います。
はい、
はい、この2023から2024年にどんどんとね変化があるというふうにお聞きしております。
はい、はい、それは何かと言いますと、相続した時に登記をしなさいと、登記をすることが義務になったということです。はい、うん、これまでそういう義務にはなってなかったので、はい、山奥の土地だったりしますと、その土地の価値よりも登記費用の方が高かったりしますと、相続してもそれを登記しない、はい、登記しないうちにその次の人が亡くなっちゃう、うん、その次の人も亡くなっちゃうということで、その土地を売りたい買いたいとなった時に、これ誰のものなのかっていうのを探そうと思うと、うん、それこそ明治の頃からの戸籍を取り寄せて、何十人というと相続人が出てきてみたいなこともあったりするんですよね。
はい、
そういうことのないように相続した時には登記しなさいよっていうのが法律で義務化されました。でこれが2024年の3月に施行ということになります。
これ仮に登記しなかった場合の罰則などは今後どうなってきそうなんですか。
はい、過料といって、はい、過料10万円ということで、はい、そういうペナルティというのも実際ありますから、はい、登記をするようにしてください。はい、でこれまた気をつけていただきたいのが、はい、2024年3月に義務化されるんですけれども、はい、じゃあそれまでに相続した分は登記しなくてもいいかというと、そんなことはありませんで、はい、2024年の3月の前に不動産相続した場合でも、施行した日から3年以内に相続の登記をしなさいよということで、うん、結構皆さんにかかってくる問題なんですよね。
これ現時点で登記してない方ってかなりいらっしゃるじゃないですか。
はい、
正直これだけで国として相当なお金が動きますね
本当です、そこです ね、本当ですね、
すごいと思います、これ、
どんな風に審査するんでしょう、これ審査というか、あの見極めて
審査って、まあ、不動産の登記をするときにはもう書類が整っていれば実質的な審査はしないというのが登記の建前なので、もうとにかくそこだけ見ていくわけですけれども、うん、とはいってもそういう審査するだけでもたくさんの
人が
乗ってきますから、うん、はい、そこはあの法務局の方も大変だと思います。
お忙しいですよね、
まあ、あの遺産分割がまだ終わってないけれども、終わってないんだ、終わってないから登記はできないんだけれども、はい、遺産、まあ、自分相続人なんでっていうことであれば、うん、あのその相続登記じゃなくてもお届け出みたいな形で、はい、その罰則を逃れるというか、いうことはできますので、うん、そのあたりも遺産分割協議はできてないんだけれども相続登記が義務になったと聞いたんだけどどうしようっていう、そういったご相談などもあの遠慮なくいただければと思います、
は
い、
これね松本さん、はい、先週松本さんがおっしゃってたように、はい、先週は遺言書の話だったんですけど、はい、その素人が書いて一生懸命やったものの、うん、遺言として成り立たない場合ってあるじゃないですか、うん、その時やっぱプロに頼んだ方がいいですよねなんて話を先週しましたでしょ、うん、このもう相続の登記とかも本当まさしく早め早めにご相談する方がいいんじゃないかなと思いますね。いや
本当その通りだと思う
んですよ、ね、やるだけやってもう期限間に合ってないくてできてないとかなって10万とかって思いませんか。
あと何よりこう時間がもったいないんですよね。
そうですね、
そうですよ、
慣れてないことをするって、
は
い、
そうですね、あのおっしゃる通りで、あの登記も本当は自分でやってもいい建前なんですけれども、はい、やっぱりそこはあのこの書類が足りないとか、はい、あれを出せとかっていうところのやり取りが面倒だということで、はい、司法書士に頼むメリットっていうのはあると思いますし、
それなんか私もここのハンコ押せてませんとかねあると思う、
でそれだけでなくてですね、はい、あの相続争いがなくても相続が起こりますと名義変更とかいろいろ手続きしなきゃいけないことあります、うん、それもあの結構面倒だったりします。大変ですね、はい、でそういったのもあの弁護士に頼めば法律事務ということで、はい、名義変更をして、うん、あの相続人さんの口座に振り込むというところまでのサービスを提供したりしてますので、はい、弁護士っていうのは争いがあるとき、はい、喧嘩になったときに使うっていうイメージ結構お持ちかなと思うんですけれども、はい、そういう法律絡みで面倒くさいなと、争いではないけど面倒くさいなっていうときに、うん、まあ、相談してみるっていうところを、はい、あの気にしていただければ嬉しいかなと思います。
カブロさん、ここがまさに弁護士さんとの付き合いの仕方です。
そうです、
ね、揉めてからじゃないです、揉めないために弁護士さんの力を借り続ける、
事前準備をもう はい、しておくということです、ね、
こんな素晴らしいお友達ができてよかったです。
あ、もうお友達なんです、ね、若田先生、はい、これからもよろしくお願いします、
はい、これからもよろしくお願いします、
は
い、
でまたこちらのベリーベストさんはその案件とか内容によって弁護士さんの他にもいろいろな方にご相談お世話になることができる、
はい、心強いですね、
強みですよね。
そうです、税理士、司法書士、行政書士などおりますので、うん、ワンストップでサービスをさせていただくことができるのが強みです、
はいはい、相続登記についてぜひご相談いただけたらと思います。4回にわたりありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。